皆さんこんにちは。すったもんだカルチャーの時間です。このポッドキャストでは世界や日本で起きている出来事についてオンラインマガジンやニュースの記事を紹介しながらおしゃべりします。すったもんだしている社会や文化、私たち自身について思いついたことを気楽に話しますので、皆さんもどうぞ気楽に聞いてください。
はい、今日は羽田空港事故、再び繰り返さぬためにという朝日新聞デジタルの記事を話題にしておしゃべりしていきたいと思います。それでは今日も東京の小雪さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
本当だったら今日は明けましておめでとうというね、2024年一番最初のポッドキャストっていうことだったんですが、
はい、
まあちょっと驚くようなね、お正月になってしまって、もう何とも言えないですね、今年のお正月ね。
はい、もうおめでとうございますという言葉を言うことができないお正月になってしまいました
ね。え、まあ今回ね、この羽田空港で起こった事故の方を、まあメインにお話ししていきたいと思ったんですけれども、
はい、
でもまあポッドキャストをね、聞いてくださっている皆さんがご存知のように、日本ではなんと1月の1日に能登半島地震という非常にまた大規模なね、非常に多くの被害を出している地震が今も続いていますけれども、
はい、
起こってしまったということで、
はい、
ね、本当にね、まだまだ救助が間に合っていない状態ですから、本当に はい、いや、被害にね遭われた方たちに対しては、もう本当になんとか頑張っていただきたいっていうね、その無事で、うん、ね、少しでも多くの方が助かってほしいっていう気持ちでいっぱいですけれども、
はい、
まあ、まずこれでね、1月1日普通の、うん、まあお家ではね、夕食の前のちょっと前ぐらいのね時間だったので、さあじゃあこれから1月1日のね、はい、お正月のお祝いをしましょうって張り切ってたような人たちがね、たくさんいたと思うんだけれども、そこでね、この大地震っていうことで、
はい、
本当に残念なニュースでしたね。
そうですね、
うん、
そう、簡単なので救助をする人とか警察とか、
うん、
まあ、自衛隊とか消防とか、そういう人たちも、うん、ね、すぐに集まってくることも難しかったりしてですね、
うんうんうん、そうですよね。日本ではほとんど唯一って言ってもいいかもしれないような、かなりほとんどの会社とかね、学校とかももちろんだけど、うんうん、公共の施設なんかも休みになる、ほぼほぼほぼみんなが休むっていう一番大きな祝日ですからね、1月1日ってね、うん、そこで起こっちゃったっていうのはね、うん、本当に大変なことでしたね。
はい、
うん、
今も、ね、本当に救助がもう本当に夜を徹して行われてますけれども、
うん、
まだ、
うん、
ね、被害の全部、どのぐらいの被害があるかっていうのはまだわからない状態。
そうですね、はい、今でも本当に救助の方頑張ってらっしゃるところですが、またこの救助している最中でも大きな揺れがね、うん、余震が、はい、何度も何度も起こっていて、でこれもまた本当に大変なことですよね、うん、
そうですね、もう気が休まらないでしょうね、
うん、そしてまた危ない建物、
うん、
倒壊寸前のね、こう崩れ落ちそうな建物に入って救助 活動をね、されてる方たちも、この大きな揺れが来るたびに逃げなければいけないっていうね、一度出なければいけないっていう、本当に危険な状態で一生懸命救助活動をなさっていらっしゃると思うんですが、まあそれも本当になかなか進みを遅くしている、なかなかこう助けるね、タイミングもあって、大変なところですよね。この余震が何度も起こってるっていうこともね、
はい、そうですね。そういう状況を見ながらね、救助活動を進めるので本当に大変だと思います。二次災害が起こらないようにね。
そうですね、はい、本当にせめてね、あまり寒くなったり雨とかね、雪とか、降ってこないように本当に祈るしかないですね。できるだけコンディションがね、状態が悪化しないように本当にお祈りしますね。
はい、
はい、それでまあこれが元旦で、なんと立て続けに1月の2日のほとんど同じやっぱり夕方の出来事だったんですが、はい、今度は羽田空港で、
はい、
飛行機が炎上するっていうね、衝突事故を起こして、まあ、炎上するっていうことが起きて、でこれもねびっくりしたんですけど、どうでしたか、この時は小雪さんは見てましたか、テレビ、どこで。
私はパソコンを使ってちょっと作業をしていまして、その時に友達が羽田空港で飛行機が炎上してるらしいっていうことを、まあ、教えてくれたんですよ。で、えって思って、ネットニュースを見たら、はい、もうその飛行機が燃えている様子が、出ていて、ちょっと目を疑うというか、はい、信じられない気持ちでニュースを、はい、見ました。
これ本当に日本のね、歴史の中でも初めてですよね、こんな大炎上して飛行機がもう丸ごと完全にね、焼け落ちてしまうぐらいの大炎上になったっていう事故なんですけれども、私もほとんどね、リアルタイムで実はちょうど出かけていて、母親とで家に帰って、母親がね、テレビのスイッチを入れた瞬間に、この飛行機が着陸して炎上するっていう映像が流れてきて、でもうすごくびっくりしてね、もうただその時のアナウンスで、400名近い人がね、乗客が飛行機の中に乗っていたっていう、一番最初のアナウンスを聞いた時に、もう目の前が真っ暗になりましたよね。クラクラしましたよね。
映像を見るともう大変なことになってるので、その400人近い人たちの命はもう絶望的なんじゃないかとちょっと思いました。
はい、おそらくこの映像を見た時、誰もがそうだっただと思うんですよ。だってこの映像をね、私たちは第一報のニュースとして見ていたんだけれども、何しろだってその、まだ飛行機が止まらないうちに燃え始めてるわけだから、
そう、
しかもちょっとやそっとじゃなくて思いっきり燃えてるんですよね。もうすでにね、滑走路を滑ってる時にもどんどん火が大きくなっていって、もうこの状態じゃ逃げられないだろうって思いましたよね。
はい、
ね、でもその状態で、ようやく飛行機が止まっても、それでももうどんどん火がね、炎がどんどん大きくなっていく映像を見ても、いやもうこれ聞きたくないニュースだってね、思いましたよね。うわ怖い、もうどうなっちゃうんだろうって本当にもう真っ暗な気持ちになったんですが、でこのあとなんと全員が無事に脱出できたっていうね、ニュースを聞いた時に正直本当って思いましたよね。
思いました。 うん、えって思いました。
ね、え、どうやってっていう、こう、うん、え、マジックですかみたいな。ねえ、
うん、
そんななんかマジシャンじゃあるまいし、うん、え、本当っていうね、正直あの耳を疑うっていう、うん、あの感じですぐにはこう喜べない感じだったんですよね。なんか、え、そう言ってるけどでも確信がないっていうね、まだもしかして、うん、あの誤報だったらね、間違った、うん、あのインフォメーションだったら嫌だなって思ってすぐには喜べない気持ちだったんですが、うん、でも実際にねこれ本当にあの助かったわけで、うん、まあ、あの怪我をねされた方たちいらっしゃったし、あとはあの本当に残念なことにこのぶつかった方のね、うん、小型機の方の、はい、あのもう一つの方のね飛行機に乗っていた乗組員の方たちは、あの 5名の方がね、すでに即死のような形でね、うん、亡くなっていて、お一人だけ今、重傷ということで、助かってらっしゃるんですが、うん、まあでもそれにしても、あのこの旅客機の方のね、JAL に乗っていた方たち、
はい、
全員379名ですよね。
うん、
皆さん命に別状はなかった、命は皆さん助かったっていうことで、うん、本当にびっくりしたんですけれども、これはあの世界中で結構大々的にね報道されましたね、うん、やっぱりね、
ねえ、ちょっと奇跡だぐらいのね、
うん、
言い方で、うん、信じられないみたいな言い方でね、
うん、
ちょっと称賛されてますもんね。
そうですね、だからまあ私たちにとってもやっぱりあの、うん、よくやったなっていう気持ちですね。これはあのやっぱり日頃きちんと訓練をしているってこんなに大事なことなんだっていうね、
うん、
ことを本当に思いましたし、
うん、
やっぱり速やかに誘導できたっていうね、自分でこうね、はい、皆さんその、うん、もう結局アナウンスがもうできない状態だったわけだから、で扉も全部開かないっていう状態で、前の方に座ってらっしゃる方と後ろの方に座ってる方とでね、その意思の疎通もできない、連絡も取れないみたいな状態の中で、自分たちでそのこれまでに受けた訓練のことをちゃんと思い出して、その通りに訓練通りに速やかに誘導したっていうね、その冷静さというか、そのパニックにならなかったっていうね、ねえ、
すごいですよね。
はい、
もう18分でしたっけ。
そうですね、トータルで18分、うん、でもあの実際にそのスライダーっていうんですか、あの、
はい、
滑り落ちるやつね、あれ出してからお客さんを全員出すまでの時間ってもっと短かったんですよね、多分ね、
うん、避難開始から18分で、そのスライダーを滑るのはもっと早いんでしょうね。
うん、ね、早いからね。うん、だからそのどれだけこう敏速に、本当にあのよどみなくというか、
うん、
ノンストップでね、途中でこうもたもたしたりとか、うん、誰かが本当に荷物を出そうとしたりとか、誰かがパニックして、俺が一番、俺が一番みたいにね、他の方をこう、うん、押しのけて出てったりとか、何かその人の気持ちをこうかき乱したりとか、うん、列をかき乱したりするような行動を取る人がいたら、
はい、
こんなに早くはできなかったんですよね。
うんうん
うん、だからこのメガホンを使ってってね、書いてあります、記事にね。
うん、
うん、ねえ、この、
はい、
まあ、クルーの、ね、方たち、
うん、
あの、
うん、
誘導された方たち、こう訓練通りメガホンなどで脱出を誘導したっていうこと で、
うんうん、
であの一部でね、 YouTube なんかでも今あのもう映像が出ているかもしれないですけれども、実際に中にいた人が撮った映像っていうのもね、ずいぶん見られてますけれども、確かにあのもちろんあの完全な冷静な状態って無理ですからね、こう炎が見えてるわけだから、うん、でもそれにしても私も映像を見て驚いたのは、うん、座ってるんですよね、ちゃんと、
うん
うん
うん、
だからこれはすごいなと思いましたね。その乗っていらした方たちも、
うん、
ここでそのなんていうのかな、 パニックになって、その椅子をまたいでね、上からこう人の上をこうまたいで、どんどん自分だけ前に行こうとする人とかがいなかった。それは本当に大きいことだった。ね、この違いを生んだこう大きいね、ポイントの一つだったかなと思いますね。そこまでのパニックではなかったっていうね、皆さんが
そう
ね。
ですね。やっぱりそれはキャビンアテンダントの方がこう適切にちゃんと誘導してくださってるから、それを信じてみんな頑張ったんでしょうけどね。
ねえ、でも、
そう、将棋倒しになってしまったりはよくありますよね。
あ
出
りま
口
す
によ
。
殺到し
ね
てみんなが、いっぺんに行っちゃってみたいな。それがなかったのも本当にすごいですよね。
え。だから後ろの方にいた方たち、本当に怖かったはずじゃないですか。もう後ろの方からね、炎がね、上がってたから、もうどんどん熱くなってきて、やっぱりもうどんどん燃えるの見たら本当に怖いですよね。で、自分がこう出ていける場所の扉が開かないってなったら、やっぱり気持ち的には、もう死んじゃうって思うからね。だからそういう時にこう、何としてでもみたいな気持ちで、本当に椅子の上をこうね、またいでいって、こう、どんどんどんどんもう人の頭を踏んででも前に出ていこうってする人が出てきても、人間の心理としてはおかしくないですよ、正直ね。やっぱり助かりたいって誰でも思うから。でも、そういうことがなかったっていうのもすごいね。本当に皆さん立派でしたね。
震災、2011年の震災の時、東日本大震災の時もそういう日本人の振る舞い、パニックにならないっていうのはすごいねっていうふうに言われてましたけどね。またここで、この旅客機事故でも、見ちゃいますね。すごいですね。
何と言ったらいいか、わからないんですけれども、やっぱりこういう言い方をするとね、ちょっとこう差別的な言い方をすると思われたくはないんですが、でも言語の問題ってやっぱりあるから、これやっぱり国内の便だったっていうことは一つ大きかったかなとは正直思うんですよ。その海外から来た飛行機だったら、だから例えば半分以上が日本人ではない外国人、いろいろな国からね、来た外国人旅行客の方が半数以上だったとしたら、単純にまずね、その言語の問題で、その一瞬にして何カ国語もの言語を、そのアテンドされてる方がアナウンスとして自分の声でこうできるとは思えないじゃないですか、こんなパニックしてる状況の中でね。だから何語でアナウンスされるかっていうところで、こういう非常事態だったら、残念だけどやっぱり日本人だったら日本語になっちゃうわけですよね、多分ね。だからそこにもし日本語が全く理解できない人が半数以上いたとしたら、これはやっぱりもっと大きなパニックになったかなとは正直思うんですよね。
不安も大きいですもんね。
わからな
何
かったら、
が起きて
だっ
るかわ
て。
からないし、どう、逃げればいいかを教えてもらってるけど、自分は理解できな
理
い。
解できないから。だからやっぱりそういうその言語の持つ、なんていうか、問題っていうかね、一つのこの非常時ってやっぱり言語がわからないってちょっと厳しいよなっていうことも、想像させられましたね、ちょっとね。
そうですね。地震の話に戻りますが、今回の地震では、今までとよりもテレビでは結構、なんていうんだろう、外国の方に配慮しようと努力はしてたなっては思いました。字幕で、とりあえず字幕は出してましたもんね。英語でその逃げてください
行
っ
動
てい
す
うの
る
は、
ときね。
逃げてくださいっていうのは日本語なんだけど、でも日本語でもすごく緊迫感のある言い方で逃げてくださいって言ってたし、 うん、だから雰囲気は伝わってくるかなっていう感じだったのと、あとは字幕、
うん、
で一応なんか英語だけでしたけど、一応は伝えようとは努力してたかなっていうのはありましたね。
うーん、
十分ではなかったですけど。
そうですね、それはね、うん、私も思いました。だからこの地震に関して言えばね、うん、確かに大変だったと思うんですよ。当時だって、うん、東日本大震災のね13年前の時にもやはり外国人で旅行されてた方たくさんいたわけじゃないですか、うん、で今回ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですよ、うんうん、日本のね、まあ、金沢とかのね、うん、素敵なところたくさんありますからね、やっぱり旅行にね石川県の方に旅行されてた外国人の方とかもたくさんいたと思うんですが、やっぱり13年前の教訓を多少なりとも生かしてるかなっていうところはありますよね。その日本語だけじゃない他の言語でもできるだけアナウンスするようにするとかね、うん、
はい、そう、そこはなんか、うん、やっぱりこうね、前の、災害から学ぶっていうことはしてるなっては思いましたけどね、
うんうんうん、
でもやっぱり十分ではないですもんね、
はい、まあやっぱり
対してはね、
うん、その結局デジタルとかね、何かその、うん、ツールがあれば英語に変換するとかね、うん、英語のアナウンスでってなるけれども、うん、生でって、ね、そのリアルタイムでその現場でってなると、この飛行機事故もそうですけれども、やっぱり現場では難しいでしょ正直、
ね、
うん、そんなにそんなにバイリンガルの日本人ばっかりいるわけじゃないですからね、いざっていう時にパニックな状態で自分もそこで他の言語でなかなか出てこないでしょうしね、
うん、
多少話せる方がいたとしてもね、うん
うん、確かに、うん、
だからね、そういうリスクっていうのはね、どうしてもやっぱりあるかなっていうのは思いましたけど、うん、まあただそのいろいろね、これから地震は残念ながらね、本当に今も、うん、ずっと状況がね続いてる状態で、被害が、うん、まあ、これからどんどん分かるような状態ですけれども、でこの飛行機事故の方に関してはまあ非常に新しいというか、今までなかった、ね、ことが起きたわけだから、でこれを教訓にやっぱりいろいろ学んでいくっていうことがね、
うん、
あるでしょうね。
そうですね、
うん、
うん、本当にね、ね、単なるこう悲しい事故でしたってならないで、そこから学んで、
うん、
ね、次に生かしていけると、うん、せめて、ね、いいかな、うん、は思いますよね。
ね、そうですよね、うん、でどうもその海外での報道のされ方も、
うん、
まあこれを教訓にしようみたいな考え方が結構ね、海外の方でもあるみたいなことをちらっと聞きましたけど、うんうん、やっぱりみんながこうドキッとするような事件だからね、これね、
うん
うんうん、まあ、まさかとは思うけれども、でもありえなくはない事故だから、
うんうん、
やっぱり、あ、じゃあこういう時はどうしたらいいんだろうっていうね、一つのこう大きい、うん、まあ、事故をきっかけにして、うん、他の国の方もね、皆さんこういうことが起きないようにどうしたらいいかっていうことね、日本では当たり前ですけど、うん、これからどんどん改善していくっていうことがね、
うん、
あると思いますが、でも世界中でね、やっぱり、
うん、
この事故をもとにね、いろいろ考えさせられるところがあるでしょうね、皆さんね。
ね、そうですね。うん、もう訓練とかは、うん、日本のメソッドをね、こう入れてやっていただいたらいい。
どうなんでしょうね。うんうんうん。でも、いや、でもありえない話じゃないかもしれないですね。これ、うん、あ、じゃあやっぱり訓練もっとした方がいいなんてね、思う国もね、うん、あるかもしれない。航空会社もね。あるかもしれないですよね、うん、本当に、
はい、
うん、あとはその乗客になる側の心構えとしてもね、うん、言われてるように、あ、やっぱりなんか荷物持ち出そうとしちゃダメなんだとかね、
うん、
うん、やっぱりどんな状況でもある程度冷静にね、
うん、
いた方が逆に助かる確率は上がるんだとかね、そういうことを思っていただきたいですね、 はい、
はい、
まあ、地震の方はね、本当に残念ながら、まだこの先どうなるかわからない状態が続いていて、本当に見守るしかない状態ではありますが、うん、もちろんその一人一人がね、できる範囲で、はい、助けられることがあれば助けたいっていうね、気持ちを、うん、まあ、やれることをやるみたいな形でサポートしていけたらなと思いますが、
はい、
まあ新年頑張っていきましょう。
はい、はい、ちょっとね心折れそうになりましたけども、そんなこと言ってないで、私は私の持ち場で頑張ろうみたいなことですね、
はい、
はい、
まあ、皆さん自分の人生を通して頑張っていきましょうっていうことでね、はい、はい、気を引き締めて、
はい、
でこれをまあまあ一つ試練としつつも、
うん、
強くなる私っていうところで、なんとか頑張って、はい、いい一年をね、また送れるように頑張っていけたらなと思います。本当にね。
はい。はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
世界のどこかで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた。